完全な品性の形成。話、城間正達。
皆さんおはようございます。今日はですね、品性の完成について、共に学んでみたいと思いますね。人間はなぜイエス様のような品性を形成しないといけないんでしょうか、ね、人間は何のために生まれてきたんでしょうか。この生命の発生については二通りの考えしかない。すなわち神によって超自然的に作られたのか、また進化論によって偶然に自然発生し、そして偶然に生命が発生したら、偶然に生命が与えられた人間は何の目的のために生きているのか。この偶然ですね。進化論はね、アメーバから突然ね、生命が出てきたと。人生とは何か、人生の目的、人間とは何か、人間の運命、いかに生きるということは誰でも考えなければならない基本的な問題であります。神様はこうおっしゃっています。私は彼らを我が栄光のために創造し、これを作り、これを仕立てた。イザヤ43-7。神様のご品性を表すために人間は作られたとあります。しかし、生来心は悪である。だから、誰が汚れた者の力や清い者を出すことができようか、一人もいない。 ヨブ 14-4。 人間は罪を犯した心を癒す薬は誰も発明はできないのであります。流れが清くなる前に心の泉を清めなければならない。イエス様によって心の泉を清めなければならないとあります。この清くて趣味のないキリストのような品性を形成しなければ天国に行くことはできない。ね。だから、この調査審判によって、ね、すべての人は裁きの座に来る。ですから、神の律法によってすべての人は裁かれる。そのために、キリストの義、麗しい品性を作らなければならないということですね。神の御形に回復するためには、どうすればよいでしょうか。ね。心はよろずのものより偽るもので、甚だしく悪に染まっている。誰がこれをよく知ることができようか。エレミア17-9にこう書いてあります。自分の心を知っている人は誰もおりません。わかりません、それは。主に自分自身を見せてくださいと願いなさい。あなたの生活を主のあまねき、目のもとに置きなさい。主があなたの事柄に関われるとき、あなたは自分のした大きな過ち、そしてあなたがあまり重要でないと思っている事柄が、天の目には忌み嫌われるものであることを知るであろう。あなたは品性の徹底的な改造の絶対的必要性を知るであろう。ですから、私たちが品性の形成するためには、自分を見るのではなくてですね、まずすべきことは神様を呼ぶことである。ね、どうぞ神よ、どうか私を探って我が心を知り、私を試みて我が諸々の思いを知ってください。私に悪しき道のあるかないかを見て、私は常しえの道に導いてください。詩編の139-23-24ですね。ですから、神様によって心に探りを入れてもらえるのが、この最高の方法であります。この第一者、イエス様に探っていただきましょう、私たちは。罪によって欺かれ、道徳的感覚は弱められているので、自分の状態を悟ることができない。しかし、静かに反省し、御言葉を調べ、へりくだって祈るときに、聖霊の助けを得て、自分の失敗を見つめることができるのである。御霊は、すべてのものは清めると。清めるとあります。ですから、御霊によって、心の奥底まで探っていただけなければなりません。神の栄光とキリストの品性の完全さは私どもの人生の目標であり、目的でなければならない。キリストに従う者はその性質においてキリストに似る者となるべきである。このキリストのようにというのが私たちの合言葉とならなければいけません。キリストに心の扉を開く者は、純粋で清く、人を改変する真理を愛し、かつて生徒に分け与えられた信仰のために熱心に戦うであろう。誰も神に自己を委ねるのに、部分的であったり、物惜しみしてはならない。心の中で働きを始めなさい。他人の行為から目を離して、キリストに目を向けなさい。魂は救われるか失われるからである。この問題は無関心では済まされないほど重要である。ですから、私たちはキリストのような品性というのが非常に重要な、ことであります。永遠の命とは唯一の誠の神でいます。あなたと、またあなたが使わされたイエス・キリストを知ることであります。 まず最初にキリストを知ること。それが自分の品性を、この、啓発する、ものになるんですね。人は、神は、被造物に神の意志と同一することを求められる。品性の不完全さは罪である。そして、罪は律法の違反である。品性のあらゆる正義の特性は、完全な調和的全体として、神の中に宿っているキリストを個人的救い主として受け入れるすべてのものは、これらの特性を所有する特権があると。ね。ですから常に神様に意思を捧げなければなりません。この人は神に作り直されるように、その御手のもとにおいて品性によるか、残酷なサタンの支配のもとにおいた品性によるか、そのいずれかによって自分の自由意志によって行動するのである。私たちはサタンに品性を捧げるのか、キリストに品性を捧げるのか、この自由意志はどこに捧げるんでしょうか。この純潔で高貴な品性が大きな可能性を持って全ての人に与えられてきた。しかしその品性を熱心に追求しない人が多い。彼らは善を得るために悪を捨てようとしない。しかし世の中の多くの人はこの品性を求めようとしない。熱心に追求してしない人が多いというんですね。タラントを与えられた多くの人々は真理を愛せず実行しない人々である。彼らは利己的な予的なバビロンの酒、偽りの教えを飲んでいるので、人生の思い煩いに酔いしれてしまっている。バビロンの酒を飲んでいるためにですね、キリストの品性を学ばなくなったとあります。このタラントというこの能力ですね、天使の完全さは天国において失われた。人間の完全さは祝福の楽園、エデンにおいて失われたとあります。完全な品性がルシファーの恋の反逆によって失われた。天で、このルシファーは神様と戦いにおいてですね、完全な品性が、ね、なくなってしまった。失われた。アダムとエバは道徳的自由意志を持ってサタンを信じ、サタンを選んで完全な品性を失った。アダムとエバも完全な品性を失ったとあります。アダムとエバは神に意志を捧げているときは完全な品性を持っていたと。そのことを深く考えてみてくださいね。神は人間を正しいものに作られた。神は人間に悪の傾向のない気高い品性をお与えになったとあります。はじめ人は優れた能力と調和の取れた精神が与えられていました。彼はまた人として完全で神と調和し、思想も純潔で清い目的を持っていました。けれども神に背いたため、その能力は悪に向けられ、愛は利己心と変わってしまいました。罪のため人の性質はすっかり弱められ、自分の力では悪の勢力と戦うことができなくなりました。キリストの道13ページですね。はじめ最初は人は優れた能力を持っていた。とあります。私どもの心が生まれつき堕落していること、私どもが自分自身で正しい道を歩み得ないことを覚えなければならない。私どもが勝利できるのは神の恵みと私どもの部分である熱心な努力と結合する時のみである。ですから品性形成は神様と私たちの協力であります。人間は退化した能力を 受け継ぐばかりでなく、心と品性の逮捕した状態を、受け継ぐ。ダビデは言った。見よ、私は不義の中に生まれました。私の母は罪のうちに私を見ごもりました。詩編の51-5であります。この遺伝的な悪い品性の特性を受け継いだと。これが内なる人なんですね。品性というのは内なることであります。そして道徳的能力というのは外なる人。これが歪められたとあります。人間は罪のため歪められた肉体的、知的、道徳的能力、タラントを取られた。これは外なる人のことを言っています。心の道徳的機構は思考の能力、意志、感情、良心に関係がある。罪と死の法則は生まれつきの道徳的能力を支配している。その機能は全く罪深いと。ですから道徳的能力をどうにかして新しく生まれ変わさせなければなりません。考え方が間違っていると感じ方も違います。考え方と感じ方は共に一つになって道徳的品性を作り上げているのです。もしクリスチャンとして物の考え方や感じ方を抑制する必要がないと心に決めると悪天使たちの影響を受け彼らの存在と支配を招きます。青年の絵の使命の83ページ。ですから、この考え方の間違い、感じ方、感情ですね。そして意志とか良心、そういったものを常に聖霊によって清められなければならないということですね。人間の考えが正しいと、すべての感情は清い。魂の聖なる感情、愛、喜び、平安、感謝、賛美、満足を経験する。ですから私たちは、このタラントという能力は、聖霊によっていつも清められる経験しなければならない。意志の能力は、罪の結果弱くされた道徳的能力の一つである。肉体的能力を弱めることは常に意志の力を弱める。なぜなら肉体的な力に影響を与えるものは何であっても道徳的能力に影響を与えるからである。ですから不節制な人は意志力が弱められていきます。酒飲みとかそういった飲んでるうちにだんだん意志力が弱まっていくんですね。ですから肉体と精神は密接な関係があります。イエスが持っておられた人間の能力は我々と同じである。イエス様と私たちは同じ能力を持っていた。彼は聖霊によって生まれ完全に御霊に満たされていたので彼の能力は性別されそして聖なる目的のために用いられた。したがって人が聖霊を受け入れるとその能力は性別され精神は一変しその人の能力は新しい方向に向かって行動を起こす。キリストの実物教訓73ページ。イエス様と私たちは同じ能力を持っていたというんですね。キリストの生涯が新しい品性の標準になる。精神は一変し、その人の能力は新しい方向に向かって行動を起こす。これは何も新しい能力が与えられたのではなくて、すでに持っている能力が清められるのである。良心が目覚める。こうして神のために奉仕するのにふさわしい品性の特質が与えられるのである。この、ですから、私たちのこの能力というのは、ね、神の御霊は罪と義と裁きについて世の人の目を開くであろう。御霊によってですね、能力を 開発しなければならない。ダビデはしばしば神によって勝利したが、しかし自分の昔さと罪深さについて深く考えた。彼の良心は眠ったり死んだりしていなかった。私の罪はいつも私の前にあります。詩編の 51-3。ダビデの良心は常に聖霊によって清められていたと。心は道徳的能力ではなく、道徳的能力の機能全体のことである。思考能力、意志力、また感情は心の道徳的機構である。ですから、この内なる人というのは肉体的、知的、道徳的能力であります。外なる人ですね。内なる人というのは精神、霊、心、神の宮であります。イエス様は生まれながらにして、この内なる人は真っ白でありました。しかし外なる人は私たちと同じように真っ黒であります。この改心において人には新たな思考、新たな意志、新たな感情が与えられます。私たちがバプテスマを受けて新しく生まれ変わったときに、聖霊によってすべて新しい思考と意志と感情が与えられます。品性とは経験によって神を知ることのできる能力である。この能力は私たちがクリスチャンの道を進んでいくにつれて増大する。この過程はキリストイエスにあって抱いているのと同じ思いをあなた方の間で互いに生かすフィリピン 2-5 ことであり、それによってますます主の御形に似るものとなることである。ですから、経験によって神を知る能力、これが品性であるとあります。では、模範であるこのキリスト、果たして私たちの模範であるんでしょうか。あなた方は実にそうするように召されたのである。キリストもあなた方のために苦しみを受け、御足の跡を踏み従うようにと模範を残されたのである。ペテロ第一、2-21。この、習字の場合ですね。この、先生が書いた完全な、この、手本の字があります。生徒は正確にその通りに書くのです。時には、親切な先生は、この、生徒の手を置いて、ね、手本の通りになるように指導いたします。そして、キリストはこのように、良い手本以上のお方なのであります。ね、私たち、習字になろうとき、小さいときでね、先生が一緒に手をね、握って字を書く練習したことが覚えております。登山やジャングルなど、現地の案内人を雇って、間違った道や危険な場所を示し、目的地まで導いてくれる人。それがイエス様であります。すべての道、すべてのこの隅々まで危険な地帯、そういったことはイエス様はすべてご存知であります。また水先案内人でもあります。彼らはベツレヘムの馬舟からカルバリの十字架に至るまで、この地上における旅路を通して表された救い主の比類のない愛を見る。このキリストのお姿から彼らを引きつけ、魂を和らげ生育するのである。イエスを仰ぎ見る者の心の内に愛が目覚める。彼らは御声を聞きイエス様に従うのである。各時代の希望、週刊179ページ。ベツレヘムの馬骨からカルバリの十字架。それが私たちの模範となります。常にカルバリの十字架からは神の愛が放射されております。羊飼いが羊の前に行って、 自分がまず道中の危険に遭遇するように、イエスもまたご自分のために対して同じようになさる。自分の羊を皆出してしまうと、彼は羊の先頭に立っていく。天への道は救い主の御足跡によって清められている。道は険しく荒れているかもしれないが、イエスがその道を歩まれたのである。イエスの足はひどい茨を踏みつけて、我々がその道を通りやすいようにされた。イエスは我々が追うように召されているどの重荷もご自分で追われた。各時代の希望中間の279ページ。ですからイエス様は私たちと同じように試練に遭われたとあります。馬骨から十字架に至るまでキリストの一生は国旗への呼びかけであり、苦難を共にするようにとの呼びかけであった。各時代の希望上巻の46ページ。イエスは天父の愛情に育まれ、ますます知恵が加わり、背丈も伸び、そして神と人から愛された。ルカ2:52。イエスの知能は活発に鋭く、年齢以上に思慮と知恵があった。しかしその品性は金星が取れて移しかかった。心と体の能力は幼児期の法則に調和して、だんだん発達したと。各時代希望上巻の59ページにあります。イエス様は生まれた時に聖霊によって身ごもった。罪一つなかったと。完全な品性であったから、ね、品性の形成しなくてもいいんでしょうか。私たちと同じように品性の形成されたとあります。イエスはおよそ30年の間、ナザレの悪い住民の中でお暮らしになった。その事実は、罪とがのない生活を送るには、場所や幸運は繁栄次第であると考えている人々にとって、一つの見識である。試み、貧乏、逆境は、純潔と堅固な意志を発達させるために必要な訓練である。各時代の希望、上巻の65ページ。イエス様は、この幼い時に、父を亡くして、母マリア、子供たち一緒に生活の面倒を見ました。30歳まで生活の面倒を見ましたね。作業服をつけて、街角を大工でね、いつも歩いていた。貧乏な生活をしていた。これが、品性発達になくてはならないものであります。イエスは12歳の時、杉越の祭りに参加していた。彼は杉越の儀式の印象的な行事を目の当たりにご覧になった。一日ごとにイエスはそれらの意味をだんだんはっきり悟られた。どの行為もご自分の生涯に結びつけられるように思われた。新しい衝動がイエスのうちに起こりつつあった。黙って一心にイエスは大問題を解いておられるように見えた。ご自分の使命の奥義がだんだん救い主に開かれた。各時代の希望上巻の72ページにあります。このイエス様はですね、杉越の祭りの時に、生贄の祭壇の上で血を流している動物を見ました。そして12歳の時、ね、この犠牲にほふられた子羊というのは自分でないかということを薄々感じ始めた、ね。そして気がついたとありますね。ですからイエスは生まれながらに天国から直通の電話があってね、すべてのことはご存知ではなかったとあります。その都度その都度品性を形成されていったということですね。ごく幼い時からイエスはご自分から品性を築き始められたとあります。各時代の希望上巻の82ページ。彼は品性を築く者としてこの地上に来られた。その資格で彼の働きのすべては完全なものであった。 イエスは罪なき方であり、罪の結果に恐られたことはなかった。その点を除いて、主の条件はあなたのそれと全く同じである。主の上にのしかかったような重荷をあなたが負うことはない。彼の経験されなかった悲しみをあなたが感じることはないとあります。あなたと同じように主の感情も友と告白する者から無関心に扱われ、疎んじられるとき傷つけられたあなたは悩むことがあるが、主も同じであった。模範としてキリストはいかにふさわしい方であろうか。イエス様は確かに聖霊によって生まれました。罪の傾向はなかった。この一度この罪を犯して傾向があると、ね、次から罪を犯す可能性がどんどん出てくる。イエス様は罪を一つ犯さなかったから、その傾向はもうなかったということですね。私たちは生まれながら罪深い状態であるが、聖霊によって清められる。だからイエス様と聖霊を受けた時点が違いますけども、私たちも同じように聖霊を受けた。ですから条件は同じようになってきます。イエスをあなたの標準としなさい。彼の品性を慕いなさい。キリストが歩かれたように歩きなさい。神のための清めは彼らが苦しむことなしには得られないのである。主に対するあなた方の愛は試練に遭うたびに日に日にこの深くそして強くなっていきます。だから私たち品性形成には試練は必ずしもないといけないものであります。炉の炉壺の中に投げ込まなければなりません、私たちは。品性形成するときの注意、この注意事項ですね。どのようなものがあるんでしょうか。実際的なはっきりしたキリストに対する観念が不足している。それによって多くのものが救い主、キリストイエスの知識にある真の経験に入ることを妨げられている。これが多くのものが恐れ疑い、悲しんでいる理由である。ですからイエス様はね、ただの人間で、その当時一宗教の、この宗教者家としてね、すべての人は、特にユダヤ人はそのように見ていた。あれはただの宗教家であったって。ね。本当に天から下ってきた救い主ではないと。ね。この冷たい形式主義者はそう言っています。彼らのキリストと救いの計画に対する考えは、ぼんやりした、面白くない混乱したものである。もし彼らがダビデのように死をいつも目の前に置くならば、彼らの足は固い岩の上にあるであろう。あなたのために十字架にかけられたイエスを見よ。あなたの罪を悲しむお方を見よ。あなたが祈り、悔い改め、罪を許される救い主を熱心に見ようと望むとき、主はあなたを祝福し、あなたを感謝を受けようと待っておられるとあります。ですから私たちは、イエス様を熱心に見上げるという、そして見よ、世の罪を取り除く神の子羊というのをね、これは深い意味があります。それはいつも私たちの頭において、この瞑想しなければなりません。イエス様のカルバリの十字架というのは、いつも瞑想するからであります。神の恵みと憐れみと愛を瞑想するとき、鮮明に理解できます。とあります。多くの者は、イエスが遥か彼方におられると考えてつぶやく。誰がイエスを遠くに追いやったのでだろうか。あなたとイエスを話しているのは、あなた自身の行動ではなかろうか。イエスはあなたを見捨てられない。しかし、あなたは彼を捨てて他の者とを愛するようになっている。私たちがイエス様を捨てて遠くに離れていってるとあります。この誘惑者の これに魅了されて、サタンに愛を注ぐとき、サタンはあなたに、イエスはあなたを捨てられたと思うような思いに抱かせられると、抱かされるとあります。あなたは失うか獲得するかの永遠の栄光である。天とその魅力はあなたの前にある。あなたはそのどちらの顔であろうが、どちらを選んでるか、あなたの生活と品性が証明するであろう。多くの人は永遠の重要な事物に対して無関心であるのを見て、私は非常に心配している。彼らは小さな事柄にあちこち忙しくしており、彼らの思いから大いなることが追い出されている。彼らは祈る時間もなく、見守る時間もなく、聖書を調べる時間もない。彼らはすべてに忙しく、その未来の生活に必要な備えをしていない。彼らはクリスチャン品性の完成と天国に入る資格獲得のために時間を費やすことができない。あまりにもこの忙しすぎるというのも大変なことですね。ですから時間もイエス様に捧げる時間を持ちましょう。滅びの淵に立っている不注意で無関心でのんきな人に対してキリストはあなたの心の扉を開きなさい。私を中に入れなさい。そうすればあなたを神の子供としよう。私はあなたの弱さを改造し、罪深い性質を神の形に変え、それと美と完全を与えようと言っておられる。イエス様は今私たちの心をノックしております。ね、心の中のガラクタをすべて投げ出してイエス様に入っていただこうではありませんか。そして次に注意すべきことは、我々は自分に徳があると感じたり、品性が優れていることや、経験で純潔である、現在の状態を自分で喜んだりすることは決して安全ではない。目を閉じたり、良心を無感覚にすることは自分の罪を知ったり、認めなくできなくなるので安全ではない。ね、自分の品性に優越感を持ったり、ね、品性が優れることを、ね、誇ったりしてはいけません。そして次に注意事項は、自分の品性の欠陥を、これは私の習慣ですということによって許されることを決して再び求めないと決心するだろうか。誰も私の生まれつきの習慣や傾向を変えることができないなどと言わないようにしよう。真理は心の中に入れなければならない。そしてそれは働いて品性を清めるのである。私たちはこれは私の習慣であると、生まれつきのものであるね。これは習慣とかこの傾向はね、変えることができないから、自分の品性は形成はねできないのであるという人がいるんですね。そしてこの真理は頭の姿勢所の中に深く入り込まなければ品性は形成できない。表面だけではね、品性は清めることはできない。愛によって働く信仰だけであるって、ね。真理は私たちの心を清めます。私たちは自己推薦するような人々と自分を同列に置いたり比較したりはしない。彼らは仲間同士で互いに測り合ったり、互いに比べ合ったりしているが、知恵のない仕業である。コリント第2、10の12、ね。お互いに品性を比べ合っているんですね。神を私は他の人たちのような貪欲のもの、不正なもの、勧誘するものでなく、またこの主税人のような人間でもないことを感謝します。と彼は言う。彼は神の聖なる品性によらず、他の人の品性によって、自分の品性を評価したのである。 このパリサイ人は主税人と品性を比べて比較した。ね、私はあの世でないものを感謝します。と言ってます。多くの人は自分たちの間で自分を測り、他人の生活と自分の生活を比較する。そうであってはならない。ね、キリストの他に手本があってはならない。ね、私たちが見上げる手本は、キリストの他にね、ね、あってはならない。主は真の模範であり、主は人々を真似ることを秀でる努力をすべきである。そして次に、この品性形成に注意しなければならないことは、単調な生活は霊的成長にとって必ずしも助けになりません。ある人は普段の成り行きに変化が起こったときに最高の霊的水準に達します。神が人格形成に変化が必要だとご覧になるときは、見せつりのうちに人生の平穏な流れを乱されます。今までね、同じ生活習慣をしていたのをね、狂わしてしまう。神様はですね、多くの人は神に使える方法を知りません。それは彼らが無知であって良いからでなく、主の訓練に喜んで服さないからです。モアブは失敗者として語られています。預言者は、モアブはその幼い時から安らかで、器から器に組み移されなかったように、虎へ移されなかったので、その味はなお存じ、その後期も変わることはない。エレミア 48-11 と言っています。こうして遺伝的な、また悪に養われた品性は、彼らから追い払わずにしまうのであります。ですから、人間は、この責任のある地位についたり、そして便利で安逸な場所、全く違った環境に神様は移し替える時があります。その時にどんな地位についてどんな品性を形成するか、その時に喜んでイエス様に従ってどんな地位にもついて神様の奉仕のためにね、私たちこれからいろんなこの役員とかそういったことを与えられていますが、それに喜んで従うときに品性も形成していきます。例え話で10人の乙女は油を求め、それを受けることができなかったと惜しんでいる。これは危機のときに耐えることのできる品性を作る準備をしなかった人々を象徴している。それはあたかも隣人のところに行って、あなたの品性を私にください、さもなければ私は滅びるでしょうというに等しいと。この品性というのは人に与えることはできるんでしょうか。それはできないとありますね。品性は移動はできない。買うことも売ることもできない。それは獲得されるべきものである。主はすべての人が義の品性を獲得する機会を与えておられる。しかし主は一人の人間が自分で成長させた品性を他人に与えることを取るような方法はおとりにならない。この品性の売買する前に重要なことは、その前に品性を形成することが重要である。自分で。イエス様によって品性を常に形成することですね。そして自分たちの救い主として受けられることを表明しているが、キリストが罪に勝利する力を与えてくださるということを信じない。彼らは生ける救い主と個人的に近づきになっていない。それゆえに彼らの品性にはたくさんの欠点が見えるのである。キリストが罪に勝利するということを信じない人が多いというんですね。私たちはへりくだって、ね、 確かに品性は形成され、罪は消され、そして品性は形成されるということを常に念頭に置いていきたいと思います。そして品性の建設。私たちは神の道路者である。あなた方は神の畑であり、神の建物である。コリント第一三の句。あなた方は神の畑である。人が畑を耕すのを喜ぶように、主はご自分の信じている息子娘を喜ばれる。畑は絶え間ない労力にを必要とする。雑草を取り除かねばならない。新しい作物を植え付けなければならない。あまり急速に伸びた枝は剪定しなければならない。そのように主はご自分の畑、ご自分の作物のために働かれる。彼はキリストの品性の恵みを表さないいかなる成長もお喜びにならない。この畑というのは常に雑草が生えてきます。石ころもいっぱい畑にあります。そしてこの枝も急に伸びてですね、伸び放題の枝も剪定しなければならない。ですから私たちの心は毎日耕さなければならない。ね、罪を刈り取らなければならない。この実のならない枝は剪定しなければならないということですね。品性の建設は一生の仕事であり、永遠の働きである。もしすべてのものがこのことを自覚し、個人個人が自分の運命を永遠の生命か、また永遠の滅びかに決定することを覚えなければならない。品性建設は一生の仕事である。品性建設において最も重要なことは、深く掘り下げ、あらゆるガラクタを取り除き、動かされない固い岩なるキリストイエスの上に建設することである。基礎をしっかり据えることである。ね、深く掘る。農業も深く掘れば空気も入り、土も柔らかくなっていきます。ですから私たちは、この常に深く掘るということをですね、あなた方に乳を飲ませて固い食物を与えなかった。食べる力がまだあなた方になかったからである。今になってもその力がない。コリント第一三の十。神の事柄についての知識において進展している者たちにふさわしい固い需要のある霊の食物を与えなかった。彼らは何の思考も何の探求も呼び起こすことのない表面的な真理で休んじて低いレベルで生きていた。これは新約聖中会の、360ページにあります。ですから私たちは柔らかいこの表面的なこの食物で満足してはならない。深く掘り固い食物を食さなければならない。その時に品性は形成されてくるのであります。そしてこのガラクタとありますけども、このガラクタとは何でしょうか。しかしユダヤ人は彼らが非常な誇りを持って見ていた建物の意義を理解しなかった。彼らは自分自身を御霊の聖なる宮として捧げなかった。汚れた商売の創造しさに包まれていたエルサレムの宮の庭は肉欲や清くない思いが入り込んで汚されている神の宮をそのまま表していた。宮を世俗の売る人、買う人にから清められることによってイエスは罪から汚れ、すなわち魂を堕落される世俗的な望み、利己的な欲望、悪習慣から心を清められるご自分の使命を宣言された。ですから私たちは心のガラクタ、いろんな罪がいっぱい溜まっています。これは聖霊の火によって燃やさなければなりません。そして燃やした後、内側からドアを開いてイエス様を入れるのであります。この世の 楽しみ、世からの分離であります。これらのものを持って、こっから出て行け、私の父の家を商売の家とするな。ヨハネ 2-16 にあります。私たちの心は魂、このイエス様がお住みになる神の宮であります。それをいつも清めなければなりません。次に土台ということですね。この土台はイエス・キリストである。コリント第一 3-11。試みを得たい石、重圧にも耐える石、神の御言葉が土台、品性の土台であります。この土台というのは神の御言葉であります。土台の石はキリストの神性、十字架と死と復活、罪なき生涯、天の中保の取りなしであります。その距離もまらまなければなりません。これが土台となります。このアラスカの北の方へ行くと、地面は同じ地面に見えるが、実は場所によってほとんど氷の上に浮いている状況で、だからそんなところにまっすぐな道を作ればすぐに曲がり、家を建てれば傾き、ひどいことになる。このアラスカのある地方でですね、山のように木も生い茂ってるんだけども、その下は氷がある。その氷、氷河みたいのがね、徐々に動いていくというんですね。そこに道をまっすぐ作ったら歪んでしまう。ですから、この私たちはこの土台というのがいかに大事かわかりますよね。この私もこの、水タンクの、この業者に頼んだときに、業者がこの生コンを少ししか入れなかったんですね。手抜き工事したんですね。そのためにだんだんこのタンクが傾いてきてですね、ひび割れしてきておりますけども、本当にこの土台というのが大事なんですね。人間の言い伝え、偽りの教え、作り話の上に家を築くなら、その家は倒れてしまうということ。律法という型に従って建設しなければならない。律法は大いなる義の標準である。用いられる材木は硬いものでなければならない。不注意な信頼できない働きは受け付けられない。もしそうならば、建物は壊れてしまう。全力をこれに注がなければならない。この働きの力とエネルギーを要求し、重要でない事柄のために同意するものを残してはならない。神の律法というのは、この設計図なんですね。設計図通りにこの建築しなければならない。神の律法に従って、品性は形成しなければならない、ね。決して手抜き工事はしてはならないとあります。この律法というのは、悪い行為、神の律法では許されない。不義はその有罪を逃れることはできない。福音の倫理は完全な神のご品性以外の標準を認めない。キリストの生涯は、律法の教えをことごとく完全に成就したのであった。彼は私の父の戒めを守ったと言われた。イエス様はこの品性形成するにあたり、神の律法に従って品性を形成された。ですから聖霊は神の律法に従って品性を形成します。そして次は硬い材料を使わなければいけない。火が金や銀や宝石と木や藁や切り株と違いを示すように、裁きの火はキリストに似せて形作られた品性と利己的な心に似せた形成された品性の違いを示して品性を試すであろう。あらゆる利己心、あらゆる偽りの宗教はその時 ありのままの姿を表すであろう。価値のない材料は燃え尽けるが、真の単純で謙遜な信仰という金は、決してその価値を失うことはない。ですから、この木やわらで私たちの品性は作られているのか、それとも、この金や銀、宝石、硬いもので品性が形成されているのか、ね、自己吟味する必要があります。あなたの自分の考えによる方法が欠点と失敗に満ちたものであり、もしそれが直されないならば、あなたの品性建設のための腐った材料となることを知るでしょう。これらの品性の欠陥があなたの品性形成の時に決して見出されることにないようにしよう。私のやり方だということによって、品性の欠陥を言い訳しないようにしようとあります。この品性を築くための真の基礎と型とは、どんな時代にもあっても、またどんな国にあっても同じである。心を尽くし、自分を愛するように、あなたの隣人を愛せよという神の律法、救い主の御品性と一生に表されているこの大原則こそ、ただ一つの健康な基礎であり、ただ一つの安全な道しるべである。教育の270ページにあります。ですから、この品性のこの土台、基礎となるのは、自分を愛するように、あなたの隣人を愛しなさいというのが、この神の律法。これが神の御品性。ね、そのように形成しなければならない。隣人を愛する愛という、それが大事であるとあります。私は健全だろうか、それとも心が腐っているだろうか、私はキリストにあって生まれ変わっているだろうか、それとも外側に新しい服を着ただけで、心は相変わらず肉のままでないだろうかと、自分に尋ねてみたいとあります。品性は偶然の結果でなく、日ごとに善か悪かに形作られつつあることを覚えよう。品性建設のこの働きは非常に重要なものであって、その結果は遠くにある。私どもはいつも永遠に至るまで建設者である。品性建設は天国に行っても品性を建設しなければならない。ありますね。キリストは品性建設の達人であられた。キリストにある完全。それだからあなた方の天の父が完全であられるように、あなた方も完全なものとなりなさい。マタイ5:48。キリストは生涯を通して到達しなければならないクリスチャン品性の最高の完全性を我々に示している。この完全については、パウロは私はすでにそれを得たとか、すでに完全なものになっているとかというものではなく、ただ捉えようとして追い求めているのである。目標を目指して走り、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の賞与を得ようと努めているのである。フィリピ3:12-14。よく落ちりやすいことは、私は救われた、私は完全になったという方がいらっしゃいますが、非常にこれは気をつけてつけないといけません。ただ捉えようと追い求めているもの。最後まで義人聖化、義人聖化と完全に向かっていきます。義人と聖化は切り離してはなりません。最後までサタンとの戦いは続くのであります。我々はいかにして救い主イエス・キリスト、我々の偉大な教師によって指定された完全に到達できるだろうか。主のご要求に応じ、高い標準に到達できるだろうか。我々にはできる。さもなければ、キリストは我々にそうするようにお命じにならない。ね、完全な高い標準に 人間は達することはできないとあります。できると言っています。しかし多くの人は品性の欠点のゆえに、キリストの立てられた標準に到達することは不可能である。ね、そういう思いが入っています。イエス様は神様だから完全な品性になれないと、不可能であると思ったら不可能になります。ですからイエス様は到達できるということを私たちは確信して、全身信じていかなければなりません。主は我々の義である。主は人生において品性の完全さを我々のために買い取られたのである。我々は愛によって働き、魂を清める主を信じる信仰を持たなければならない。闇の中から光が照り入れよと仰せになった神は、キリストの顔に輝く神の栄光の知識を明らかにするために、私たちの心を照らしてくださったのである。コリント第2、4-6。ですから、神の栄光の知識というのは、人間の得ることのできる最高級の知識である。世の知識よりは、神様の知識というのは、はるかに高い最高級の知識である。それを私たちは得なければならない。学問のあるこの世の人々が神の御言葉の実際的な真理に到達することは容易なことではない。その理由は彼らが人間の知恵に頼り、彼らの知的優秀さに誇りを抱き、キリストの学校の謙遜な生徒となろうとしないからである。多くの学問ある人たちがキリストを知らないのは、ね、人間の知識を誇るためにであるとあります。私どもはキリストの知識、すなわち栄光と徳の知識に召されている。それはキリストのうちに私どもに表された聖なる品性の完全な知識であって、私どもが神と交わることができるようにするのである。ほんのわずかな人しか聖なる品性に預かることによって、霊的にどれほど広く、高く、深く到達できるかを理解していない。このわずかな人しか、この神様の品性に預かる人はいないとありますね。神の義と救い主イエス・キリスト、これは瞑想の大いなる課題である。キリストとその義を瞑想するとき、自分を正しいとする精神、また自己栄誉を、影を潜めると。常に神の義とを瞑想しなければならないと。死を知るためには、一歩また一歩、これから後退しないと思うならば、全力を挙げて前進しなければならない。後退したままの状態に留まったり、後退を続けるよりも、全力を集中する方が良い。ですから私たちは神の光をちらりとこの光を見ただけで満足してね、進むことはやめる人が多くいるって言うんですけどもね、この深く神様の御言葉を学んでいきたいと思います。私たちは主を知ろう、切に主を知ることを求めよう。主は明日の光のように必ず現れ、冬の雨のように私たちの望み、春の雨のように地を潤される。ホセア 6-3。イエス様から目を転じたとき、暗黒が見えるようになり、感じられるようになる。イエスのみが光であり、生命であり、平安であり、永遠に保証だからである。あなた方の目が澄んでおれば、全身も明るいだろう。マタイ 6-22。澄んだ目を持つということはどういうことであろうか。それはイエスを見つめる性質を身につけることである。見つめることによって我々が栄光から栄光に、品性から品性に変えられるのであると。ですから私たちはいつも 澄んだ目を持たなければならない。このイエスを見つめるこの性質を身につけなければならないとあります。これが品性形成につながっていきます。イエスの御顔に輝いている栄光は自己犠牲の愛の栄光であることがわかるであろう。カルバリの光に照らしてみて、己を捨てる愛の原則が天と地の生命の法則であること。自分の利益を求めない。愛はその源が神の心にあること。柔和で心のへり下ったお方のうちに誰も近づくことが、できない光のうちに住んでおられる神のご品性が表されることがわかるであろう。ですからイエスの御顔に輝いているのは自己犠牲の愛である、ね。そして自分の利益を求めない。そういった神のご品性に向かって私たちは形成していかなければなりません。主は人間の品性が完全であればあるほど単純で謙遜になるものであるという真理をその生涯で示されたのである。完全であればあるほど単純で謙遜になっていきます。主は弟子たちがお互いに一つになるように祈っておられる。そして彼らの結合と一致は神とイエス・キリストのそのようでなければいけない。この点で欠けるものはクリスチャン品性の完全さに到達できない。この兄弟の一致。それがないと完全な品性に到達はできないとあります。信心に兄弟愛を、兄弟愛に愛を加えなさいと。ヤコブのはしごでそう言っています。ペテロ第二一の7。兄弟愛なくして私どもは神の愛のとこを隣人に示すことはできない、ね。だから兄弟愛というのが非常に大事であります。ね、この己を捨てて、ね、人のために尽くすということ。愛にあって真理を語り、あらゆる点において成長し、頭なるキリストに達するのである。エペソ 4-15。私たちはあらゆる点において成長し、そして頭なるキリストに達したいと思います。この他人に及ぼす影響を決定するのは、自分の品性と体験である。ミニストリー453ページ。今、死聖女の裁きの座で、汚れた衣を着て、私たちは神の御座に立っています。そして知ってる罪、知らない罪を心を悩まし、イエス・キリストに嘆願したいと思います。
美しいの御
天にいらっしゃる優しい神様、今イエス様は天の聖所で私たちの罪の取りなしをしていらっしゃいます。どうか自分の知ってる罪、また知らない罪がいっぱいございます。どうかその知らない罪も知ってる罪も罪を除去することができますように取り除いてください。そして私たちは今このイエス様に心を悩まして嘆願し、イエス様の取りなしによって私たちは神の御前で完全な品性、このイエス様のような義の衣が与えられているということを心から感謝いたします。主は我々の義であると、私たちはその義を無償の賜物、ただで与えられるということをありがたく頂戴したいと思います。この祈りをイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命、または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県 国神郡、泣き人村、あざ、今泊まり、1471、サンライズミニストリー。電話、0980-56-2783。電話、0980-56-2783。ファクシミリ、0980-56-2881。ファクシミリ、0980-56-2881。E メールアドレス、contact@srministry.com。 なお、説教 CD の内容は、ホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは、www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。